皆さんこんばんは。火曜日6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ中野タブスです。
メディアウォッチャーの徳良信義です。1ヶ月ぶりのお目見えでの、
そうですね、この1ヶ月というのは大きな動きが、
ねえ、いろいろありますね。やっぱりありましたね、うん。秋の日は鶴瓶落とし、もう ね、6時と言ってももう外は暗くなって、今日はお天気がねちょっと悪いだけにあれなんですけれど、まあこの一月、僕はあの鳩山さんがねここまで頑張りはるとは思わなかったというね、オリンピックの招致のスピーチであったり、あの例の 25%
そうです ね、
日本は2020年ですか、持っていくといった、
90年レベルの 25%
ねえ、いろんなその彼が発することがね今までの大臣とは違って、自分の言葉で喋って
自分の言葉で英語で喋られたということは大きいですね。
そうですね、やっぱり彼はあのスタンフォードのね春宴祭ですから本当にすごい期待以上やなという感じはするんですけどね。
アメリカではまあ、ある人が言ったんですけどね、ハーバード大学よりがいいのはスタンフォード大学とプリンストン大学みたいな、シカゴ大学がいいとか、日本ではハーバードがいいっていうイメージありますけどね、スタンフォードも大したもんで、
そうそう、だから東大に対する京大みたいなものでね、
そうですね、
だからハーバードが、ね、そう東大としたら、スタンフォードはやっぱり京大でね、いろんな面白い人たち、IT 企業の人たちも
そうですね、IT は強いですね、西は
強いからね、スタンフォードは、で、鳩山さんのね、この間、友人から、送ってきたメールの中に、ね、添付されてたのがね、4年前 の情報処理学会っていうのがあるんですよ、
はい、
彼はあの東大から、スタンフォード行った理工系の頭を持ってますんでね、はい、その時に要はあの民主党が自民党に敗れた時、その時に、メールを使ったりいろんなそのネットの世界、ここでもですね、民主党は自民党に大敗したんだっていう論文を書いてるんですよ。
それ何年ぐらい前ですか？
4年前の年前あの時にね、
あ
の
後、
はいはい、それで、それからの立て直しというかね、さっきの打ち合わせの時に、中野さんがおっしゃってたみたいに、彼は20年間ずっと考えてきたことを今言ってるんだというね、だから、何にも官僚の言った言葉じゃなくって、自分の言葉で喋って、わなるほどなと、
今までの日本の総理で、
はい、
英語で自分の言葉で、国連の舞台なり、あるいはそういう国際舞台で喋、られた総理は、多分皆無だったと思うんですね。そして、まあ、畑山総理は、スタンフォード大学で博士号を取っておられるという、アメリカ歴代44代大統領の中で、PhD 持ってる、取られたのは、ウッドロウィルソン大統領って言って、
ウィルソン。
そう、はい、ウィルソン大統領ですね。はい、彼はプリンストン大学の学長もされた、彼だけと言われてるんですね。そうすると、オバマ大統領は、もちろんハーバードで勉強して、マスターっていうんですかね、まあ、大学院で。
マスターは持ってますよね。
ね、ロースクールで勉強されてますけれども、だからホワイトハウスで、PhD 持ってる人間とマスター持ってる人間があって、そのハーバードとスタンフォードっていう。で、アメリカ人は比較的理科系を尊敬する傾向にあるんですね。いや、文化系でなくて理科系。理科系で博士号を持ってる日本から来た大統領、プライムミニスターっていうのは、はい、相当迫力があって、で彼が鳩山総理が話されたこう英語の演説というのはやっぱり内容的にもおっしゃったように20年前から考えた内容であって、そしてまた英語が日本の訛りのある英語なんで分かりやすい
日本人には親しみやすいですよね。
だから、はい、その英語に対する教育っていうんですかね、はい、彼はそういう、これからもっと日本の大学のみならず世界の大学に羽ばたこうっていう、ちょっと若者に対するメッセージっていうんですかね、それだったように思いますけど、
強いと思いますよね、やっぱり励まされるというか、僕はアメリカに、オバマさんが誕生した時にね、あ、なんて羨ましい国だろうと思ったんですよね、長かったブッシュの8年間というね、僕にとっては空白のやっぱり2000年にゴアさんが大統領になってたらね、もっと違った、ソフトパワーの国になってたのに、でオバマさんになったからといってやっぱりアフガンには行かざるを得ないというところはあるんですけれど、なるほどね、だけどあの国を理想を掲げて引っ張ったっていうのはね、 これはすごい大統領だな、それが日本に現れないかなってずっと思ってたら、俺鳩山さんってなかなかやるじゃんと、こういう、
そうですね、
はい、
ニューヨークで、国連のね、
はい、
安保理の議長をされたオバマ大統領、そこで非常任理事国である日本が、うん、核を落とされた道義的責任として鳩山総理がそこで演説されて、うんうん、そしてその1週間ぐらい後ですか、あのコペンハーゲンで、
はい、
今度はオバマ大統領と鳩山総理がオリンピックを
巡っていうことで、そこでね、僕はあの時に、鳩山さんにもう一つ望むならばね、
はい、
こういうふうに言ってほしいなと、鳩山首相には、オリンピック開催地をめぐる最終、スペイン、それからブラジル、今回決まったブラジルですね、うん、それからアメリカ、日本と、この4カ国が候補地で、うん、選ばれたと。
ました、うん、
で、それぞれ大物をスピーカーに引っ張ってきて、
うん、
でそれがスピーチしたわけでしょ。
うん、大物どころか国のトップですからね、本当に。
そうそうそう。
トップですからね。
だから、それがね、鳩山さんにはね、あの場面で、ブラジルに、五輪開催を今回は譲りますと、そう言ってほしいなと思ったんですよ。
そうですよ、それが友愛と言ったら友愛かもしれないですけども、
はい、友への愛です。
それは、道義的なあれでは僕はいいと思いますけれども、はい、だけどそれまでに150億円というお金がですね、うん、まあ、東京を中心として、うん、まあ、石原慎太郎知事がこう、はい、進めてこられて、
なんかあの人一人が何や張り切ってるみたいなね。
そうですね。そうすると、まあ、結果はですね、どう考えてみても冷静に判断すれば、五輪というのは5つの輪があって、
ね、
順番からいくと南米だけないと、
はい、
だからブラジルが、ね、ブラジルが選ばれて当然だと、はい、
みんな世界中の人もそんな風な心が、ね、うん、あって、それでああいう風なその最後に、4社が決戦になった時にね、僕はなんで鳩山さん、僕がね、もしスピーチライター、ね、鳩山さんに、うん、随行してたらですね、ぜひこんな風にもうブラジルに譲りますと言いましょう、そうすると、うん、みんなの心をね、バックにつけられますよと、日本っていうのは、
まあ、そうですね、
なんて経済大国だと思ってたのに、うん、いや、
世界60数億の、
はい、
方の9割は、
はい、
いや日本っていうのは大したもんだと、さすがブラジル移民で、
う
ん、サンパウロ200万人の、ね、日系いると、それに対して譲ったということは、
う
ん、いいですけれども、うん、だけど1億3000万人の日本人は150億使ったのに、これはある
取ってこれんかった
ね、コメンテーターが言ってた話なんですけどね、はい、そのオリンピックのこう委員会というのは IOC でいいんですかね、これは世界のオバマ大統領、はい、鳩山総理を呼んで、うん、そこでプレゼンテーションさせて、あんまりにも傲慢であると。
うん、ああ、IOC 自体を。
IOC 自体をね。
批判してるわけですか。
ね、だから、150億円っていうね、使ってダメな、うん、そのお金が消えるんだったらね、初めからこう、五輪というのはこうある程度順番があって、
うん、
国連の事務総長のようにですね、順番があって、そうするとあんまり競争がないから、そんなお金をあらかじめ、要するに使う必要ないと、
うんうん、
いや例えば日本今回150億円使ったんですけれども、はい、このお金を例えばブラジルの何かにね、
はい、うん、
日本のあるその3分の1のお金でも、
うんうん、
やって、これは日本のイニシエイティブでこういうふうにやった、例えば日本が行おうとした環境に優しいオリンピックというのをブラジルの方にね、50億ぐらいつぎ込んだらすごいのができると。
なるほど。
だからそういう考えもあると思うんですけどね。
あ、
まあ、終わったからこんなこと言えるんですけどね。
そうそうそうそう。だけどね、マスコミ自体がね、どうもね、僕は少し不満なのは、要はブラジルに決まったら、そのなんか、犬の負け犬のと覚えないけれどね、
うん、
経済効果があると、それはそうなんですよね、新幹線網をブラジルに、うん、それから、私はメディアの人間ですから、メディアから言えば地上波デジタルの方式っていうのは、
うん、
南米はみんなチリをはじめ、うん、4カ国全部日本の方式を取り入れたんですよ。
あ、そうなんですか。
世界中でね。それで、その4カ国しかないんですよ。
他のヨーロッパとか。それはやっぱり日本の移民がブラジルに多いということも、ちょっと影響してるんですか。
サンパウロの
経済ね。
あ
の、はい、要するにそれを牛耳っていうのは日系であるというようなことが確かであるとすると。
要するにこれからそのブリックスって言われている、ね、うんうん、ロシアであるとか、うん、ああいう これから経済が起こってこようというね、うん、あのインドであるとか、うん、あのブリックスの中でも、うん、一番ブラジルっていうのはね、
日本と一番最初です、最初の B ですからね。
B ですからね、うん、親しい関係でしょう、うん、でその中で、あの、ですから今、携帯でみんながあのワンセグで、うん、放送が見れるっていうね、うん、通信の機器でありながら、ワンセグっていうテレビが見れるっていう、あの方式っていうのは、日本の方式なんですよ。他のアメリカはそんな風になってないから、あのデジタルの方式で違うんですよ。だからワンセグは使えないんですよね。だから他の方法でやろうとしたりしてるんですけど、日本の方式っていうのは優れたあれなんですよね。ところがアメリカはなぜ採用しないかというと、また日本にやられると、テレビの生産でもやられ、ね、VTR も作ってない、一番あのアメリカの産業で自分だけがトップだと思ってた自動車産業もやられてるっていうね、うん、この危機感がアメリカには非常に強いわけでしょ、うん、でだからヨーロッパはもう少しあの保守的というか、なんてそういう、もう一つその地上デジタルもイギリスこそあの国民の少ない、うん、あのあれ国ですからやってるんですけれど、日本の方式をやっぱりこう警戒して全部石鹸、うん、だけどブラジルなんかは日本の方式を取り入れたら日本のテレビが全部向こうで売れるんですよ、うん、
おっしゃる通りですね。アメリカにいていかに日本のその携帯なりですね、はい、それが弱いか、日本にいたら日本の今おっしゃったように日本の携帯のそういう、まあ、デジタル方式とかそういうワンセグの方式とか、うん、世界一だと思ってますけれども、うん、アメリカ行って見事に日本のメーカーがいかに弱いかと、うん、はい、ほとんどサムス韓国ですね、韓国かフィンランドの、ね、ノキアとかそういうところがもう圧倒的な視野で、はい、これ多くの日本人は多分アメリカに、ね、アメリカに住んだことなければわからないことは、いかに携帯のそういう市場というのはドメスティックというか日本中心で動いて、うん、はい、今おっしゃったように日本はそれはあんまりにも技術力が良すぎるんで、むしろアメリカなり諸外国が日本の技術を恐れて、うん、それで排他的なですね、そういう戦略に出たと、その犠牲になったのは日本で、うん、だから日本はもっとグローバリゼーションというかグローバルな知識がですねあれば、こういう携帯のですねマーケットにおける失敗なかったと思うんですけども。
そうですね、ですからその鳩山さんのね、うん、スピーチで、うん、僕は譲るって言った時にね、うん、日本は経済だけの国やないんだっていうね、うん、で今マスコミの報道も新聞の報道も全部経済的に、ブラジルにはねいろんなことでようなるやないかみたいなことを言ってるけどね、うん、それだけやないとも思う、うんっていうね、うん、この精神をね、うん、世界中の人にアピールできる絶好の機会やったんやないか。もちろんね、うん、この、うん、鳩山さんのスピーチの前提としてね、うん、私は、オリンピック開催を期待している国民の皆さんにまず謝りたい、うん、それから、石原都知事をはじめ、うん、一生懸命招致をねアピールしてくださった人たちにも謝りたい。しかし私の謝るんはこの人たちじゃなくって、言うならば世界中の人をね、味方につけたい。ぜひブラジルに、オリンピックを持って行って、うん、同じようなレベルの、になりましょう。日本は独り勝ちする国はないんだっていう特攻をね、僕はどうかなと思ったんですけど、ね、
いや、それは素晴らしいと思います。その投票前に、大体結果が分かってたらですね、
そう
絶対もう日本がダメだったら、それはやっぱりなかなかの、外交的センスがいいスピーチというか、むしろその外交的なそういうネゴとかそういう根回しでなくって、本音で友愛という意味は、五輪という5つの輪があるとすると、はい、1つ輪が欠けてますと、うん、それは南米であって、うん、ブラジルというところで開催するのはいいですよというようなスピーチやられてですね、はい、これはやっぱり日本のどっちみち負けるんだったら、負けるんだったら、だけど負けるって分かってないから、なかなかそれはね、難しいかと思うんですけども、このシンクタンクジャーナルっていうのはですね、 あのシンクタンク的な考え方というのは、僕はあの国連の職員なりで、アフリカ4年、ヨーロッパ5年、そしてアメリカのシンクタンクで、ブルッキンズ研究所とかジョージ・ワシントン大学とか5年ぐらいそこで、研究して、今京都に戻ってきて、京都を世界の中の京都として、シンクタンク的に考えて、そして京都のど真ん中三条寺町からですね、我々このライブで京都の思いを世界に発しようという、そういう番組です。
そうですね。
この番組は株式会社トライオンの、ご協力でお送りしております。京都で僕はやっぱりハワイの音楽が聴くの大好きで、いつものように、ここでハワイのノシュアの音楽を聴いていただきたいと思います。ラジオカフェシンクタンクジャーナル、パーソナリティ中野タブスです。
メディアウォッチャーの徳良信義です。今の同志社女子大でね、5年前ぐらいから教えてるんですけど、今日はあの教室で100人ぐらいあの生徒さんいるんですけど、その2人がですね、先生連れて行ってどんな、ラジオのスタジオを言って、内田さんとそれから谷中さん、日文の1年生なんですけれど、
日文というのは日本文学ですか、
ですね、うん、専攻してらっしゃる、お二人、スタジオに呼んできましたので、ちょっと声を出してくれますか。谷中さん、こんにちは。
はじめまして、谷中しおり、日文1回生です。
それから内田さんは、
はじめまして、こんにちは、内田恵梨香です。
初めてオンエアするの、声を。
はい、初めて。
ラジオのスタジオってどうですか。
芸能人みたいな。
いいね。それで今日ね、僕はあの鳩山首相がね、はい、あのオリンピック招致の時に、ブラジルに譲りますって言った。そしたら君たちはどう考えるかみたいなことでね、リポートを書いてもらったんだけど、うん、2人はどんな意見ですか。
そうですね、あの確かに現実問題難しいことだと思うんですけど、もし首相がそう言っていたら、とってもリーダーシップのある首相で、国民としては誇りに思うなと感じますね。
はい、私もそれはすごくリーダーシップのある言い方って考え方だなと思うんですけど、ただ今のその日本のマスコミとかが結構叩いてなんぼ精神のところがあるんで、そういうところをちゃんと本当に言葉通り受け取って、なんか叩くというか、傲慢っていう風にとって、また民主党や鳩山首相のことをこう批判的なことを言って、また世論がそれに操られることがあったりすることを考えると、それは ちょっとどうかなと、ね、いうこともありますけど、
僕はね、今マスコミ、僕はもう40年間マスコミの中にいましたんでね、はい、なんか後ろ足で蹴るようなことは言いたくないしあれなんですけどね、うん、だけどマスコミの中にいた時も発言もしてましたけれど、要はね、民主党になって世間が変わってんのにね、
うん、
何が一番変わってないかってマスコミが変わってないと、
うん、
それもね、記者クラブ制というのはありますよね、うん、でこれもですね、今までの既得権を主張してるのはマスコミなんですよ、
うん、
それで、鳩山さんの記者会見が少ないとかね、うん、そんなことばっかり言ってるでしょ、
うん、
でアメリカが僕素晴らしいっていうのは、うん、悪い面もありますよ、
うん、
だから素晴らしい面っていうのはオバマさんが大統領になって3ヶ月間は、
うん、
あれ、
ね、金文って言うんですかね、
うん、叩かないでしょ、うん、まず見とくっていう、うん、みんな暗黙の了解があるわけでしょ、うん、マスコミもね、
うん、
だけどある新聞なんかはもう急にね、うん、なんか鳩山さんに変わった途端になんかあげつらうようなことね、うん、それから、献金の問題ですか、うん、なんかねそんなことよりもっと彼にやってほしいっていうこと、うんうん、
8月30日で政治のレジームチェンジというか、はい、大きな政権交代が起こりましたね、
はい、
今徳田さんがおっしゃいますようにマスコミのレジームチェンジがされてないと、うん、マスコミのその大きな改革を行う必要があると、うん、それはやはりマスコミは常に批判的にその足を引っ張ることをやってきましたけれども、少なくとも100日間はこう自由にこう動くという、まあ、アメリカの考え方なんですけれども、はい、本当に小さなことをコタコタコタコタ言うことによって本来やるべきことがマイナスになるという、日本ではそういう単一民族の悪いところでしょうね、それは、
ねえ、うん、若い人なんかどう思ってるんだろうね、
うんうん、昔はそういうテレビの言うことを絶対的に信じてて、うん、そういう世論に左右されることもあった考え方もしたんですけど、うん、なんか最近は確かにその政権交代の前はなんか麻生さんはどんなんで悪いとかいうふうなことずっと言ってて、なんか鳩山さんの支持率が上がってるみたいな、鳩山さん素敵みたいなことを言ってたのに、
うん、
チェンジした途端なんかその早速すぐに
戦いにかかる
というね、戦いにかかってすぐになんかこう結果を求めてる感じがして、ちょっとね、うん、その辺は
そうですね、それで自民党自体にもね、うん、今度の、何ですか総裁、
うん、
彼なんかも
谷垣さん
なんかもね、
強固な方ですね、
そうですね、谷垣さん、うん、優秀な方ですよね、うん、それで、鳩山さんとはワイン仲間らしいですね、ワインの会の、うん、だからいいなと思ってるんですよね、
うん、
でだけどそういう二大政党がだって自民党を欲してる人たちも例えば半分いる、だから民主党を欲してる人も半分いる、
うん、
なんかそういう政権交代をずっと僕はしていけばいいと思うのにね、
うん、
自民党が言ってることは谷垣さんにしてもあの人をしてもなんか政権ダッシュとかね、うん、脱会とかそんなことばっかりで、うん、それは何や言うと国民のことじゃなくて自分のことでしょ、それはなんかちょっと違うなというね、うん、
国民が本当にこう幸せになる、
はい、
例えば国益と地球益というのが、ね、うん、一致してて、うん、鳩山総理のスピーチとかは国益と地球益が限りなく一致してて、
うん、
むしろ UI というのは地球益的な考え方ですね、
はい、
でその彼の、ね、やっぱり魅力っていうのは自分のこう信念というのをね、空気を読まずに信念を通す、
うん、
たまたま
空気が
今の空気がそのように鳩山さんを支持するような、ね、空気になったと、うん、その背景には、ちょうど去年の11月にオバマ大統領がアメリカで語られて、うん、民主党っていうのは出てきて、要するに日本は外圧に弱いから、外圧っていうかアメリカが民主党的な考え方にね、うん、大きな政府で福祉を充実させる教育をね、はい、やるっていうことに変わったから、日本もそれにこう、
まあ、そういう流れですね、潮流ですよね。
それをね、なんかうまく鳩山さんの潮流っていう流れ、
うんうん、鳩山時代が来たというね、うん、時代の申し子ではあると思うんですよね、うん、オバマさんもそうだと思うんですよね、うん、それでそしたら誰が不幸になるかというと、
うん、
旧態依然とした、ね、人たちは不幸かもわからない、うん、だけど僕は自民党に、エールを送りたいのは、うん、やっぱりあなたたちは自分たちの利益じゃなくって、うん、国民の利益のためにあなたたち おらんといかんのやとね、これ消えてしまったら僕はえらいことになると思ってるんですよ、うん、だからそこをちゃんとアピールする自分の言葉でね、喋、うん、ってほしいなと、
う
ん、
僕はまあ、二大政党制というか、はい、民主党と自民党のミックスを考えた場合に、このシンクタンクジャーナルに何回か言ってるんですけども、自分の意思でできない、例えば教育問題、大学までは国家責任としてね、国が責任を持つ、
ね、
そしてお金的にね、はい、で大学出て働く、まあ、高校出ても働けるときはグローバルの中での徹底的な競争社会、これ自民党が言ってることなんですね、うん、そして65歳になったときに、人生というのは失敗も成功も時の運だと、失敗人にがいたら国は責任を持ってその人を救済すると、うんうん、でなれば働いてる期間に失敗しても思い切った、ベンチャーでもビジネスでも挑戦できますね、うんうん、そういうメリハリの効いた社会の方が国家責任、うん、自己責任、国家責任みたいな、うんうん、あるいはこれはビル・トッテンさんっていう、はい、あのアシストの社長で、はい、この前
京都の、ね、
スタジオ、はい、彼が消費税を 1% 上げた場合に今300万人失業者が失業率が高いんでいると、 1%、2% 上げることによって300万人の失業された方が1時間の時間給で今700円ぐらいであると、そして週5日働いて計算しても何兆円という、その消費税の 1%、2% で全ての人が要するにその失業保険か、あるいは失業保険か仕事についてもらうお金を出すことができるということを言われてるんですね。そうなれば社会主義になるかもしれないけれども、それも悪くないかなと思って、うん、消費税が上がって一回一回こうお金払うんだけど、
主義主張の問題じゃなくって、その時にね、困ってらっしゃる方がいるのにね、それを見捨てるという、だから亀井静香さんも、おっしゃることも分かるんだけど、まあ、あれはちょっとね、あんまり社会的な影響もね、あるわけでね、だからなんかもうちょっと知恵を出してほしいなという気はするわけですね、だけどそういう日本っていうのはなんか一つことが決まるとそれがずっと継続するでしょ、これは半年間の限定なんやとか、1年間の限定やな、そんな考え方って日本人ってないじゃないですか、すぐもらったものはもう既得権、ね、子供の孫の時代まで欲しいんだって、それは
ないな。我々まあこう今政治の話してるんだけど、まあ、君ら学生はまだ19歳なんで、まあ、選挙ね参政権ないんだけど、鳩山総理、まあ、鳩山さんが4年前ですか、はい、IT なりね、要するにコンピューターなりそのインターネットなりを通じて利用して、ね、投票できる、だから若者はやっぱ投票に行くでしょうかね、
行くと思います、
そうですね、機会がやっぱり増えれば増えるほど、
携帯からできたらね、
携帯からね、ファッショナブルなね選挙いや、やっぱり与党はっていうか自民党はそういうことやらなかったけど、民主党、今与党の民主党だったら、はい、やっぱ新しくこういう IT を使って選挙をね、投票に
行けるとなれば、しかも IT に強い鳩山さん
ね、若者がやっぱりね選挙に参加することによってこれは大きく変わると思う。
そうですね、若者の時代なんだから、ね、もう僕らおじいさんはもういいんやから
、じゃあ来年は行こうと思って
大きな構想を塗ったりね、これシンクタンクということなんですけどね、小さなことよりか大きな夢のあるロマンのある構想を練ってそれを実行するっていうね、そのためにこう政治参加するっていう、だから若者のそういう気持ちっていうかね、それ持ってほしいなっていうふうに思うんですけどね、まあその思いでこうラジオカフェシンクタンクジャーナルをね、はい、やってるんですけども、
京都から、ね、世界に向かって、だからこれは今は生放送なんだけれど、これを、iPod にしたりですね、パソコンで
聞けますね、
できるわけですから、いつでも。
今日は徳田さん本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございました。お二人ありがとう。
ありがとうございました。
はい、また来週。